井哲、坂本慎太郎の投資戦略アワー。
皆さんこんにちは、江森哲です。
皆さんこんにちは、坂本慎太郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、アシスタントの新井沙織です。この時間は江森哲、坂本慎太郎の投資戦略アワーをお送りします。さあ、先ほど前室で江森さんと話してたんですが、うん、もう夏終わっちゃいますね。8月の、うん、最終週ですよ。
ね、
あっという間、高校野球も甲子園もね終わりましたし、ね、
はい、さっき、ま、ついこの間まで昨日までか、はい、やってたっていうのもすごいよね。
てか一番遅くまでやってたんじゃないですか、
ね、最近雨でね大変でした ね、
うん、ねなんかちょっとナイターまで行かないけれど、うん、暗い時間までもやってたし、
まあまあ、9時ぐらいまでやってたけど、ナイターみたいな 日もあった
よ、ね、ありましたよね、うん、なんか毎年の夏の風物詩がこう最近花火大会もどんどんこう、まあ、延期中止そしてなくなったりとか、ね、はい、ありますし、
なくなってるよね。だってオリンピックがなった、うん、先週もあんなった、それで中央区のやつなくなった
から。あ、そうですよね。なんか中止が続いて、うん、もうそのまま資金繰りとかもね、うん、難しいからなくなっちゃってっていう、
継続が大事だからね、全てね。投資もそうだけどさ、
はい、うん、なかなかね、夏って何をして楽しんでたんだろうっていうのが思い出せなくなりつつあるんですけれども、
ね、
うん、まあ、でも先日私は初めて初物でスイカを食べまして
初物でワクチン打ったんじゃねえ
そうなんですよ。スイカ、まずスイカ、まずビタミン、まずビタミン、
遅いね、遅すぎないそれ。
てか今のスイカよりさ、はい、出始めの方がさ、なんか粒が整っててうまいじゃん。
そうなんです、ま
あ、ちょっと売れすぎてる時あるじゃん今のスイカ。
なんかあのちょっとへそ曲がりなんで、ね、あ、スイカ出てきたの、ふんふんふんって言ってやっと食べたく
な
った。
こんなたまらんわ
のやっとちょっと食べたく
もう売れ残っちゃってるん
だよ、ね、まあ、確かに並んでるスイカの真ん中かじったみたいにポロって落ちてるのがありましたね、うん、嬉しすぎない、ね、
ちなみにあれさ、いいことをしてあげようか、はい、あ、スタジオの底になんか桃置いてあったんだよね、誰のか知ってるけど、
いただきます、
いただきます、ありがとうございます。なんとですね、川口さんのですね、はい、桃だったらしいです。 ありがとうございます。
僕もね、今日なんか田舎の友人からね、はい、あの梨が送られてきた、ね、
あ、いいですね、梨も、
うん、梨ね、うん、楽しみだね。
いや、
うん、ちなみになんかね、出来が良くなかったみたいね、やっぱ雨とかね、
ちょっと水っぽくなっちゃったりとかね、うん、ありますよね。そうそうそう、まあ、ちなみに私今年なんか家族がすごく桃を干してたみたいで、すごい数桃を食べました。
今年結構桃みんななんかねツイッターとかインスタとかバンバン上がってて、いや、何気に売れたんじゃないかなと思ってましたね、今年の桃って、う
ん、なんか今年は桃が来てたかもしれないです ね、
そうだね、うん、俺もたくさん食べた気がする。
いや、なんか花丸をもらえた桃っていうのがね、すごく美味しかったですよ。まあ、じゃあフルーツを食べるっていうのが夏の楽しみで ね、 ね、今年もできそうですね、う
ん、僕も看護師さんの桃食べるの楽しみ
です、はい、あ、美味しそうですね。
いや、これ終わるあってのさ、これ聞いてみんな覚悟してさ、言ったらもうないわみたいな。
いや、CM 中に
行こう、これ長尺だからね、1時間のね、
そうですね、
この番組ね、そうそうそう
CM 中に覚悟していきましょう。
CM 中に
行きましょうかね、
急いでこっぷたりしよう
ね。はい、はい、健康にね、安全に放送していきましょう、はい、いや、もう美味しそうだな、うん、さて、この番組は YouTube ライブでも同時配信しています。今ですね、チャットの方でも桃で盛り上がってますよ、コメントが。はい、動画配信についてラジオ日経の番組サイトからご覧いただけます。皆様 YouTube へのチャットのコメントよろしくお願いいたします。この後もじっくりお話を伺います。それでは番組を進めていきましょう。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。このコーナーはネットでも対面でも充実のサポート、岡三オンライン証券の提供でお送りします。このコーナーでは投資をぐっと有利に、株価指数 CFD の活用などを含めて現状の相場のポイントについて江森さんと坂本さんに教えていただきます。さあ、ちょっと頭の中が桃で、はい、満たされていますけれども、ね、うん、さあ今日はですね、やはり2万7000円台ということで、まあ、少し上げましたけれども、
桃じゃねえけど、みずみずしさがなくなってしまいましたね。
ちょっと旬が過ぎたような感じになってるんでしょうか。
儲けたいぜと思ってたら旬としてんじゃないかなと思うんですけど、
う
ん、
うまい、はい、
別にうまい狙ったわけじゃないですよ
そうですかそうそう、考えてきたわけではなく、
なん
はい、旬とね、はい、でも本当にあの盛り上がりに欠ける相場、ね、しばらくこんな感じなのかな。
いや、もうこんな感じじゃない、もう、うん、秋口 までは、はい、その思ってますよ、うん、まあね、梅さん、ジャクソンホールもあれ何だったんですか、あれは。
ジャクソンホールはね、俺はね、もう俺はっていう言い方になるぐらいに許せないでね、はい、うん、個人的にはね、
っていうのは、
いや、もうパウエル氏がですね、うん、もう議長とか言わないもん、うん、もうね、僕の解釈よこれね、まあ、人によっては違うんだろうけど、
はい、
なんかやっぱ言ってたことと最後に言ったことがね、全く違うじゃないかっていうのが僕の印象なんだよね。
まあまあまあまあ、
うん、だからね、まあ、正直ね、許せないっていうのはね、まあ、ただ市場の反応はもうそうなんだったらもうそれでいくしかないっていうね、うん、まあ、別にそれを否定するつもりはないんだけど、うん、なんか全くその本人が、うん、まあ、この金曜日に言った話を一番最初に言うんだったら分かるんだけどね、
うん、
まあ、結局最後それを認めたみたいなね、
うん、
形だったんかなっていう感じがしてですね、うん、まあ、個人的にはあんまりすっきりしてないっていうのはね、あるんですけどね、
作戦なんじゃないかなと思って、
うん、まあ、そうなんです、
そうですね、結局明言してしまうと相場がぶっ壊れるから、もごもごして、なんかちょっとそれも分かんねえぞみたいな、うん、
どっちにもいけるよみたいな感じ、
そうだから、まあ、そういうそのね、分かりやすいのが全ていいというわけではないんですよ、うん、まあ、アナウンサーとは聞き取りやすい方がいいかもしれないですけど、まあ、僕みたいな仕事をしていると、まあ、このはっきり言うとですね、はい、はっきり言った部分だけなんかおおってその
黒を切り取られる
から、まあ、ね、そういつも聞き取りにくく喋ってるんですけど、
すごく聞こえちゃってましたけどしっかり
走りたい、そういうですね、形でですね、
まあ、しょうがないです
よね、まあ、多分そういうね、あのもごもご作戦だったんじゃないですか、
そうそうそう、
僕らもなんかちょっとどっちか分かんないときもごもごしたりするんじゃないですか、
うんうん、なんか2つ選択肢出したり、
そうそうそうそうそう、
この場合はこうで、
この場合はこうで、こうでって、はい、でこっちで騙しでしたって話がね、うん、よくあるオチなんだけど、
どう捉えるかはあなた次第です。
それはね、多分ね、僕がいろいろ観察してる中ではリスナーに言いたいのは、話が長いときは多分分かんないんだよ、
そう
そうそうそう、
大体ね、もうなんかまどろっこしくね、もう金くり回してね、でも自分で何喋ってるか分かってないって、
そうだそうですよね、多分あの仕事と実測がちゃんと完結してるかはね、みんなはね、それをね、確認するとね、あの、それ長くなって、その仕事と実測が微妙だったら、あ、こいつはね、こいつだったら、この人は多分自信ねえんだろうなって思うとね。
多分ね、それね、文字に起こしたらね、多分ね、読めないよ。
そう。迷子になっちゃって。
そう。書き起こしたら途中ふにゃふにゃもういいやってなっちゃうパターン。
まあ、多いね、
い多いね、これはね、あのね、同業者に僕ら怒られそうですけど ね、
うん、ね、だいたいそういう人多いから、
多い
から
そうですか、そんなこともあるのかな、
いやー、うん、この5時を前にして盛り上がっとるよな
作戦としてそういった、うん、まあ、手法を取るっていうのも ね、 ね、大きな、まあ、変動が見込まれてしまう場合はあるのかもしれないですけども、うん、 そ、 ね、それをじゃあどう読んだらいいのかっていうところですけども、
そうね、まあ、僕らはどっちかというとはっきり言う方だと思うんだけどね、うん、まあ、もごもご言うときもあるかな自分でも思うけど、いやでもそれね、でも分かんないときは分かりませんって言うからね、だって結局ファクターが多すぎて、まあ、これがこうなったらこうなるっていう時期ってやっぱあるじゃないですか、うん、まあ、それはあるんですし、うん、まあ、あとは明日の日経どうだって予想する人たちでもないので、うん、
まあ、でも気になっている方がちょっとコメントで多そうですね、うん、明日、
うんうん、そうね、確かにね、うん、
明日月末でしょ、
月末だから
ま
だ
下がってる日多いんでしょ、
あの割で下じゃねえの、多分
まだいけますかね、
いやこれ11ヶ月連続だからなこれ、ね、
すごいな、
いやそれで気になる人はクリックで日経平均をショートしときゃいいんじゃないの、
う
ん、
そうです
な、うん、と思うんだけど、うん、っていう、まあ、1時間の長尺だとね、こういう裏話もできるよ ね、
ね、
たまにはちょっと披露したいなと思いますけど、
うん、まあ、でもせっかく11ヶ月まで来たんだから、
う
ん、12ヶ月目もそのまま行ってほしいですけどね、
うん、確かに、
で、まあ、我々なんでこうあの無駄話をしているかというとですね、いやこれ相場のそのあれキーがないんですよ、
うん、
そうそうそう、でそれでお俺のモチベが半分終わったなみたいな話なんですけど、
まさに今モコモコしてることってことなんですか、
オチはそこなんだよ、そうだよ、俺いつ新井君が突っ込んでくれるのかなと思って待ってたんだけど、
いい言っていいのか失礼かなと思ったんですけど
気づいとったか
もしかしてこれはと思って、なるほど、もう早速その手を披露してくださったんです
ね、そうそうそうそう、
まあ、見どころが薄いでね、
見どころが薄いんだよ、そうなんだよ、だからまあそういう時は休むか、まあ、動いた方に乗っていくか、ただ動いた方に乗っていくのもね結構厳しくて、まあ、理由としてはね、動いたと思って買うとそこから天井立つ、うん、やっぱボックスが狭いんですよ、
はい、うん、今すごい狭いんですよ、日経平均とかね、
狭い、だから結構指数やる人大変なんじゃない、
あのやっぱちっちゃくなっちゃうし、2万7800円ぐらいの上で、
そうそうそう、
下もじゃあいくらやったら600円台減ったらもう終わりみたいなね、
うんうん、
やりようがないですね。
そうですね。だ変なところで買っちまうと、また捕まっちゃいますからね。
うん、確かに。
うん、ある程度長く見ておかないと今はちょっと難しいです、
ね、難しいよね、うんうん、なんか長く見るか動くまで夏休み、うんうん、っていうのもありかなと僕は思うんですけど、うん、
確かに、
うん、
夏休みちょっと長くなりそうな雰囲気がありますね。
そうですね、うん、まあ9月頭ぐらい、うん、どうなんのかね、この日本もその普通に登校させる学校も結構あるようですが、
うん、動いて動き出しそうではありますよね。
えなりコロナ患者がまた、
人が
人がね、いや、うん、学校行くからね、やっぱ子供がクラスターになるとまずいから、
まずいね。
だってさ、うん、学校とか都会の学校見に行くともうパンパンだよ教室、うん、もうこんな離れてねえもん、
う
ん、
ギュギュ、
そうそうそうそう、
そうか、
私が子供の時もそうでしたけど、いまだにそうなんですね。そうですよ、
一応40人以下にしましょうとか言って、ギリ詰め込んで、35人以下にしましょうって、35人超えてるクラスも、なんかしょうがないねとか、転校生がねとかってあったりするし、
あ、確かに
めちゃめちゃ狭いですよ。
さて、コメントで、秋口以降の日経平均の見立てを伺いたいです。
まだボックスだと思ってるよ、うん、これ年末11月までっていう見方にしてるね、一応
11月。それはなぜ、
まあ、そこはやっぱりテーパリングがどっちか言うんじゃない、うんうん、これ僕伸びると思ってますよ、まあ、無理やり今年やらんでもいいんじゃねえかと思ってるぐらいですよ、うん、はい、うん、まあ、パウエルさんがまたやりますみたいな話になると、うん、まあ、別に今年じゃなくていいかなっていう、うんうん、
だんだんその、うん、なんて言うんでしょう、市場の動きもその発言に対して動きが小さくなりますよね。
そうですね、うん、だから動きが小さくなるし、まあ、雇用統計もまあね、実際人数むちゃぶれてるんだけど、うん、案外それで今回ちょっとまたデルタ株の影響が出てくるかもしれないしね、うん、そうすると株上がんのみたいな、うん、だから、うんうん、そうだね。だしでも10年金利見たら金利上がる感じしないしね、うん
うん、そんな中でコメントにもあるんですが、うん、新興株の方がやっぱり、
まあ、先に調整したからね、あの新興株は先に調整したんで、それがちょうどいけるかどうかが多分ポイントなんじゃないかなと思ってますけどね、うんうん、
先に戻すというか、
うん、
こう上げてくるっていう、
あ、今後続くかどうか分かんないですよ、また IPO は秋でしょ、だからそこまで持つかどうかっていう感じですかね、まあ、一旦はリバウンドを取るっていうんですけども、これもすぐ終わっちゃう可能性も否定できないですからね、うん、なのであんまり無茶というか、うん、はすると危ないかもしれないですね、まあ、みんなちょっと相場に対して冷めている部分が結構あると思うので、で、あとは日経金のそうですね、まあ、手口の方を確認しておきますかね、長い方ですね、これはっきり言ってあのデイトレードしてる、スイングしてる人以外は結局日々の手口見てもあんまりこの参考にならないですからね、長い分は。なのでまあ長いのを見ていきましょうということで、3ページと4ページにですね、現物とですね、信用のですね、まあ外国人投資家のね、まあ、積み上げを入れているんですけど、いつまでたってもこのあれですね、その先物、今出てるのは先物なんですけど、まあ、買い戻しが進まんですねと、いう風な感じなんですけど、はい、うん、こちらが、現物なんですけど、現物もまあパッとしないねと、いうところで、まあ先物どうすんの、これ買い戻せんのって、まあ、いつか買い戻すんですよ、でもまあ、まだ買い戻さなくていいんじゃないって思ってるんでしょうね、まあ、これはまあアメリカ買いの、日本と欧州売りっていうポジションだとずっと思ってるん でやっぱり日本は業績がやっぱりパッとしない、いいけどパッとしない、うん、まあアメリカに比べるとパッとしないって言い方の方がいいかな、まあ、
だからこうやっぱ買おうっていうくらいのこう勢いがこう感じないって感じ、
最高益というワードはいいからそれを期待してる方っていると思うんですけど、うんうん、ただ最高益はね、まあ、取ったことをすでに株価に盛り込んでると思う、だから もっと伸びないと日本は厳しいかもしれない、ね、うん、まあ、ここはだって最高益だった時の2018年3月期の日経平均の高値って2万4500円だからね、うん、 だから全然今上じゃないですか今です、うん、だから織り込んでんだろうなと、まあ、ただ最高益ですってなったらちょっとはね上がるはずなんですけど、うん、3万円まで追いかけられるかなってそこはね分かんないですね、うんうん、
でまあ欧米の投資家の方はそういった動きなんですが、うん、コメントがありまして、うん、中華圏の動きが気になっています。中華圏のお客さんが多い日本企業に投資するのはやっぱりリスクですかとのことです。
まあ、中国に関してはやっぱりまあしたたかにやってるとは思うんですけど、ちょっと足元詰まってますかね、俺さん、いろんなものが。
そうね、
まあ、政治もまあそうですし、あとはそうね、物のまあ動きも止まりつつあるのかなと思うんですけど、
結構やっぱね、あの政策がやっぱ右往左往してるなっていうね、
そうですね、
印象がありますね。
ただ積極的な企業を主体とする設備投資がしにくい状況にありますよね。
なんかやっぱ金曜日かなんか出てた報道なんか見ても、その富裕層とかあと、まあ、金魚からこうお金をね、引っ張り上げて、まあ、少しこう、まあ、貧しいって言われたけど、まあ、やっぱりあの貧富の差あるじゃないですか、そっちに回すみたいなね、政策の話とかちょっと出てたんでね、まあ、ああいうの見るとね、やっぱり企業もやる気なくなるしね、
そうですね、
富裕層もね、じゃあ外出ようかとかね、なるし、まあ、ちょっとこうね、経済的にもどうなのかなっていうふうに。少し感じますよね。
そうですね、うん、まあ、日本も選挙を前にして社会党が大企業の内部留保をとりあえず徴収して消費税3年無税にしようぜみたいな話はしてますけど、まあまあまあ、まあ、庶民は嬉しいんでしょうけど、まあ実現は難しいよね。その内部留保ってだって税金払った後のお金だからね、ただ過去の税金決めたのって政府でしょっていう話になるわけだから、まあ、ここから先ならね、まあ、変わるかもしれないですけど、
それこそ罰金みたいに見えて
しまう。罰金どころの話じゃないですよ、もうなんか強奪ですよそれは。だってルールで決まってるのを粛々とやってきたところをやっぱりなって、はい、それだったらものすごいそのなんだ徴税部隊が厳しくなって、でその権力を与えてどんどんカッパはカパいでいくみたいな、ちょっとおかしかったらみたいなのだと、まあ、ギリギリかなと思うけど、過去の遡って払いなさいはさすがにないよね。
なかなか成長が、ね、難しくなってき
そうね、まあ、庶民からするとそうだねっていうかもしれないですけど、投資家からしては普通にそんなこと無理だろうと、
順調だったのにやめてくれっていう感じです
よ
ね。
逆にガバナンスがおかしいと言って日本株売られますよ、それは。あとはそう、ね、中国が失速してくると需給でコンテナ、まあ、確かに中国がコンテナ価格を締め上げているというのはありますけど、あとコロナなんじゃない、案外コロナもかなり影響していると思いますよ、この、まあ、海運の、まあ、締まり方はね、まあ、港湾がうまく作用してないとかいうのもありますから、
対中国の
っていうか、まあ、アジアですね、大敗、結構アジアデルタ株が蔓延してますからね。ただまあ、でも日本もなんかデルタ株ちょっと東京は落ち着いたんじゃないかみたいな感じになってますけど、
でもまあ検査数は、ね、そうそうそう、分かりませんけれども、ね、2000人切りましたというコメントもいただいてます、
ね、コメントありますからね。だからまあ、ね、インドみたいになればいいね。インドだってさ今3万人とかでしょ、新規の。そうやってあの東京だって1日 4,5 千人で1200、300万人で住んだからすごい確率なんだけど、はい、インドって6億人ぐらいいて3万、まあこれは検査体制もあると思いますけど、
まあ、あと医療体制も、ね、かなり違うと思うので、
でも全そうなるとやっぱりなんだろうな、これって集団免疫は分かんないけど、実はねそんなに蔓延、感染力が強いけど蔓延はしないのかもしれないなとかも思うし、まあ、あとはあれですよね、そのライブイベントが各地で開催されまして、はい、もうフジロックもそうだし、トコナメでもやってましたし、
これがどう出てくる
か、あれがどう出てくるかだね、そうそうそう、
出てくる数字的に
出てくるんですよ、はい、出てこなかったら どうなんだろうねっていう、
だから、まあ、どう捉えたらいいのかなっていうのが、
僕はでもあれですよ、コロナ風邪だとかいう方の人たちじゃ人じゃないんですけど、はい、でもまああれって、まあ、もう今終わっちゃったから社会実験というか社会的に注視するしかないよねっていうところだと思うんですけど ね、
イギリス あのサッカーの試合でしたっけ、ああいうのを見ているとちょっと警戒しないといけないのかな、ね、というふうにも思いますし ね、
コメントあるようにね、アフターコロナ関連株が、ね、意外に上がってきてるんですよ、これはやっぱりどん底の時に買っとけっていうのがやっぱり作用してますね。
ということで、まだまだ動きが少ない中ではありますが、引き続き、はい、来週以降も見守っていきたいなと思います。以上、坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。このコーナーは、ネットでも対面でも充実のサポート、岡三オンライン証券の提供でお送りしました。今、投資家に人気の金融商品、クリック株365をご存知ですか？クリック株365は、 日経225やニューヨークダウといった世界の代表的な株価指数をほぼ24時間、日本の祝日でも取引できる注目の金融商品です。さらに現物の株式と同じように配当が受け取れることも人気の理由の一つです。岡三オンライン証券では新たにクリック株365口座を開設されたお客様を対象に最大5万円のキャッシュバックを実施中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。クリック株365なら岡三オンライン証券。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第52号岡三オンライン証券株式会社。
江森哲、坂本慎太郎の投資戦略ラジオ。
グローバルに投資を考えたときにここからのポイントや具体的な戦略について江森さんと坂本さんにお話しいただきます。さあ今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、まあいろいろなね、あの、はい、見どころが薄い日経平均だったりとか、
ジャクソンホールのお話もいただきましたが、
ジャクソンホールもね、まあ、そういう話でですね、はい、まあ市場にとってはいいっていうね、一応こう反応にはなってますんで、まあ、株は、まあ、市場最高値を、ね、アメリカの方更新したということだったんですが、あの金の市場もなぜかですね上がったんだね、
はい、やっとちょっと、
まあ、利上げがこうすぐにはなさそうだっていうのはね結構大きかったみたいで、うん、まあ、あのテーパリングは年内にあるだろうみたいなね、うん、話はまあ以前から出てたし、うん、まあ、ようやくこれであのパウエルさんもですねそれを認めたみたいなね、
うん、
感じになったんで、まあ、一応そこで一つのこう区切りがついたのかなということで、うん、まあ、テーパリングに関してはもうあまり在留されなくなってくる可能性はあるかなと、
まあ、認めてましたよね、うん、まあ、これ9月かっていうとなんかニュアンス的に9月じゃなさそうだなっていうので、うん、相場動かなかったっていう気を僕はするんですよね。
まあ、方向性は見えたっていう感じ、
ね、まあ、見えたって感じでね、まあ、ただあのテーパリングとねその利上げというのは違うもんだし、うん、まあ、その同じ文脈じゃないんだということはまあ明確にね、まあ、パウエルさんも言ってたんで、まあ、その辺をこう安心するような、まあ、市場の対応だったのかなと、うん、
当たり前だけどねって話ですよね、そこはね、うん、僕らにしてはね、
うん、当たり前なんだけど、まあ、ようやくそれをまあ彼がちゃんとね、うん、また言うことによってまた市場がさらに安心してまた上がるというね、
う
ん、
そうですね、
まあ、このね舵取りはまあうまいと言えばまあうまいのかもしれないけどね、
最近黒田さんあんまり見ないですけど、うん、マスコミで、はい、
ねえ、まあそうだね、
うん、
まあ、そう考えるとね、まあ、アメリカはまあうまくやってんだなって感じはしますけどね、
はい、
うん、まあ、そんなこともあってやっぱりまあ投資家からするとまあ株は良かったと。で金の方もまあ1800ドルをですね抜けるのかどうかっていうところをねうろうろやってたんですけど、まあ結構ちょっと小上にはね今行ってる感じで、まあ直近だと1817、18ドルとかね、まあ、その辺まで回ってはいますけどね。でまあ、フェアバリューとの比較でいうとですね、まあ、いつもお出ししている1ページ目ですね、アメリカの実質金利と金の比較ってことですけどね、まあ、1772ドルぐらいなんで、うん、まあ、少し金が今買われすぎてるかなって感じは正直見てます、
うん
うん、まあ、かといってねじゃあ、まあ、高すぎのかって言われるとね、まあ、そこもちょっと判断難しいところではあるんですけどね、
うん、
まあ、一応過去の連動性なんかから見たらそういう数字ですよっていうのは一応確認としてはお話ししておきたいということなんですが、うん、まあ、あの金、まあ、短期的にこうやって上下動くとき多いんですけど、まあ、投資家はですねほとんどやっぱり今動いてなくて、
うん、
まあ、むしろ売ってますね、うん、で次のスパイダーゴールドトラスト、まあ、いつもお出ししてるねETF の保有高ですけどね、うん、これがねさらにまた減りましてですね、とうとう1000飛んで1トン、
うん、
まあ、もう1000トン終わりそうな雰囲気になってまして、うん、まあ、全然ですねこの金の動きとこの投資家が ETF を買うという動きがですね今やもう連動しなくなってきてますね、
うんうん、まあ、一応安定はしてますけどね、まあ、うん、
いやでもやっぱねじりじりと減ってますんでね、
減ってますかね、いや、まあ、プライスの方ですね、
まあ、プライス安定しますよね、
もう少し引っ張られるのかな、うん、まあ、同じように上がってきた部分があったじゃないですか、
うん、
ということはこれは、まあ、中銀が押し目がしているっていうことなんですけど、
ね、まあ、可能性ありますよね、
うん、ですよね、うん、
まあ、中銀、インド、中国、
うんうん、
まあ、この辺の人たちですね、はい、うん、まあ、中国、インドはねやっぱ1800前後だとやっぱり買わないと思うね、
うん
うん、1700ドル前後だと思うんで、まあ、中銀が買ってる可能性ありますね、
うん、
うん、
かなか急に買い戻されるタイミングなんていうのはないですかね。
金はなかなかね、そんな感じじゃないですよね。そうそう、で、まあ、テーパリング、まあ、今回その発言がいよいよこう具体的になってきたってことなんで、これもちょっと以前お出ししたかと思うんですが、次の3ページ目ですかね、まあ、前回 の、 あの2013年の時、5月だったのかな、バーナンキさんがねテーパリングに関してちょろっと発言したっていう時、まあ、そこからあの実際に、利上げ開始してどうなるのかっていうね感じですけども、まあ、当時はやっぱりね金の値段がね全然上がらなくなっちゃったんですよね。でドルは結構強かったんですよ。で金利があんま上がらなかったんですけどね、意外にドルは結構買われてて、で金がもうそれに、まあ、反応するかのようにですね、もう上に行かなくなっちゃって、むしろまあ安いところでねずっと上下やってたんで、まあ、今回もねそうなるかなとは思って見てたんですけどね、まあ、とりあえずまあ崩れずに今推移してるんで、もしかしたら同じなんないのかななんてね、ちょっとね、どっちなんだろうって感じでは見てるんですけどね。で、まあ、やっぱね1000、まあ、以前からちょっとお話しするように、こう1700から1900っていうね話をちょっとしたんですけどね、まあ、その間が1800なんで、まあ、それを超えるとやっぱり次1900になるんでしょうけども、1900超えるのはねこれはかなり難しいと思いますね。もう本当いろんな材料が多分ね、くっつかないとね、買ってくる人がね、たくさんいないとやっぱり相場って上がらないんで、まあ、その間によっぽど株が崩れてるとかね、もう資金の行き場がないからもうしょうがないから金にすっかとかね、ぐらいじゃないと金買われることはまずないんで、今のアメリカの株見てるとね、なかなかそれも難しいかなと考えるとですね、まあ、金そのものをそのなんだろう、まあ、収益源にするっていう、まあ、発想でいくのであれば、まあ、やっぱりレンジでね、短期でも本当先物とか CFD とかね、そういうのを使ってもう取引するしか私はないかなと思いますね。あとはまあ本当に崩れた時に、まあ、いわゆるその積み立てっぽくね、はい、あの買っていくっていうのは欲しめよね。それはもう長期的に続けていかれたらいいと思いますけどね、まあ、短期的にはちょっとそういう、まあ、短期のプレイみたいなねことをまあした方がまあいいのかなっていうね、お話をまあ最近よくするんですけどね。
今の日経平均ちょっとまあ停滞というかしてるじゃないですか、そういう時もっと金が国内で言うとですけど、買われてもいいんじゃないですか。
あんまりねそういうことを 今の時点ではあんまりやってらっしゃる方がね、やっぱり多分あんまりいないと思うんですよ。まあ、今後多分ねそういう機会がねこれから増えてはくると思うんですけどね、
この水準日経平均もうちょっと長く続いていったとしたら、ちょっと金が見直されることもあるかも、
まあ、動いてる方にね、もうお金いくってことであれば、まあ、金が動いてればそういうこともね、十分あり得ると思いますけどね、
まあ、両方動かないっていう可能性もね、
両方動かないとなるとね、どうしようもないですよね、
コメントで金のフェアバリューってどうやって決まるんですかっていうのがあります。
フェアバリューをね、フェアバリューの定義をどうするかをまず決めなきゃいけないけど、
でも絶対これっていうのはないですよね。なんでみんなが価値を見出してこうだって言ってるから、為替とは近いところがあって、まあ、金利で紐付ける人もいますよね。
まあ、それと似てます、さっきお見せしたのは、まさにその実質金利というかね、アメリカの10年債の、10年ものの物価連動債の利回りと一応年大きは似てるんで、それは当ててますよと。で過去 の、 その動いてる幅とその金の動いてる幅とこう相関を見てね、まあ、これぐらいでしょっていうのは一応私はまあ言うようにはしてます、
1ページ目の資料ですね。
そうです、はい、毎週ねお出ししてるやつですね、ですからまあそれをまあ一つのベンチマークにするのであればね、まあ、それがフェアバリューっていうふうになるし、まあ、為替はね、あの今ビオコメさんおっしゃったようにね、まあ、実質金利とかいろんな金利差とか、
要人発言ですよ、
要人発言、まあ、昔は本当に動いたね、昔はね、
そうい
や、よく動いてましたけどね、
何のコマってんすかって言ったら、あと某さんから要人発言ですよって言われました。
あともうよく戦争っぽいのがあったから、有事の金とかね、有事のドル買いとかね、
有事の円買いもありましたよね、有事のドル買いで円買いだったらどっち買うんやって、それはねっていう話ですけど、
まあ、何でもありなんですよ。その時の材料でね。
コメントでアフガン関連で影響あんまりないねという。
これはどうでした？
全くなくはないと思う。
いや、まあ株式市場はほぼスルーでしたね。ある意味日本だけぶっ下がったなっていういつものパターンだったね。月曜朝っていう。
まあ出た時はね下がってましたね。
そうです
ね。日本株はね。金も多少はそれを見て買う人はいるだろうけれども、まあなんだコア の、 その材料かと言われるとね、まあ、それはないですよね、やっぱりね。
撤退してドル買いなのかな、円安ですからね、
だからまああんまり、まあ、地政学的リスクとかね、 いう説明をする人も中にはいらっしゃいますけどね、
あんまり金には影響が出るエリアではなかった、
まあ、材料的にね、そこまでではないかなっていうね感じではありましたよね。
はい、
でまあ、結局今どちらかというとそういった今お話した投資家が ETF はあまり買わないという状況もあってですね、まあ、先物市場の動きをまあよく見るようにはしてるんですけどね、毎週お出ししてる、アメリカのコメックスという市場でですね取引されてる金の先物ですね、こちらで今いわゆるヘッジファンドとか投機筋ですね、何やってるかっていうねチャートが、4ページ目ですかね、まあ、これいつもお出してますけど、まあ、見るとやっぱりね青い棒グラフが、まあ、買いなんですけどねロングなんですけどこれが上に伸びてますよね、やっぱり新規で今買ってきてるんかなって感じですね、まあ、ちょうどマーケットが今上がり始めてきてるんで、まあ、彼らは基本的にトレンドフォロー、まあ、いわゆる順張りで上がったら買う、下がったら売るっていうね、まあ、値段を見ながら取引してる人が多いんで、まあ、結果で動く人たちですから上がればさらに買いが入ってくるんですよね、だちょっと今そっちの方の今動きになってるんで、まあ、新規の買いとあと売ってるポジションの買い戻しですね、まあ、これが入ってきてて、まあ、さらにその短期的にはこう上に押し上げられやすくなってきているというのが現状でしょうね、まあ、もちろんこれは何かの弾みで、ね、下がり出したらみんなまた一斉に言ってくるという、ね、感じになるので、まあ、非常に複雑といえば複雑ではあるんですけどね、まあ、ただまあトレンドフォローの人たちはもうトレンドが変わらない限りは、ね、そんな簡単にはポジション変えないんで、まあ、もしかしたらちょっと息が長くなる可能性もある。で今短期的には、ね、1830ドルぐらいに、ね、ちょっと今ポイントがありそうなんで、それを抜けると本当に1900ドルぐらいまで、ね、いっちゃう可能性はゼロではないかなと、まあ、ただこれ も,、ね、もう完全にお金の動きだけの話なんでね、まあ、そこに何かこうファンダメンタルズの裏付けがあるかと言われるとなかなか難しい面はあるんですけどね、
買う人もいれば売る人もいて、
まあ、いますからね、
はい、では続いて原油ですね。
原油ですね。で、はい、原油がなんかね急に上がったりねまたなんか今日は下がったりしててですね、どういう説明したらいいんだっていうね感じではあるんですけど、まあ、同じようにまず先物の方のね話をさせていただくと、ポジション自体は、まあ、ずっと売りっぽくなってるんですよね。買いも手締め売りをしてて、売りも少し増やしてるみたいなね感じになってるんで、まあ、全体のバランスとしてはずっとネットの買いポジションがこう減ってる状態がねもう本当この数週間トレンドとしては続いてますよね、ですから、まあ、やっぱりちょっとトップアウトしたような、ね、雰囲気はあるんですけど、先週またね急にまた値段が上がったりしてるんですよね、なんかね本当よく分かんないですよね、まあ、デルタ株とかあの辺で需要が減るんじゃないかみたいなね感じで売られてはいたんですけどね、まあ、週末ねパウエルさんの話でねまた急に買い戻し入るとかね、ああいうことも起きてるんで、まあ、どっちに行きたいんだろうなって、私もちょっとこれ今ねどうしたらいいかよく分かんないですね見ててね、
みんなやっぱり様子見なんだよ、
ね、そうなん
です
ね、
そうなんですよ、
こういった、まあ下降トレンドになっているときはこう転換ポイントっていうのはかなり大きく何かないと材料が、
まあ、本当に弱い相場はね、
そうね、でも反発したとき行ったら天井のときあるからねそれがね、
まあ、戻り売りみたいなね、そうそ
う、またちっちゃいボックスで身動き取れんみたいな人いるかなと思う、難しい
ね、まあ、あとはそっかハリケーンもね、そうね、ちゃんと入れていただいてますけどね、ハリケーンもちょっと材料視されてますかね、まあ、ちょっと今アメリカの方またねハリケーンシーズンになってきてるんでね、よく生産が止まるんですよね、大変ですよね、退避してね、
ハリケーンとかも増えてる、
被害が半端ないですか、家とか巻き込まれて、
アメリカのハリケーンは本当すごいよね、日本の台風の日じゃないからね、
そういう意味ではね、確かに、だから
洪水にもなるしね、
そう
やっぱり平野も大きいので遮るものがないから
どんどん強くなっていっちゃうんですよ、
なってしまうんですね、
なんでああいうのって、まあ、また気候の関係で生まれるんでしょうけど、なんかすごいですよね、なんか
ね、
で今後、まあ、気候変動のこともあるのでそのあたりも これまでとは違った見方も必要になってくるっていうこと
ですか、ね、かもしれないですよね、
さあそして産油量とか、
産油ね、いつものね、リグの稼働数と、リグの稼働数はね順調に増えちゃってね、410機まで来ちゃってね、もうずっと増えてますね今ね、6ページ目か、
産油
量はね、産油量はあんま変わんないですけどね、だからやっぱり、まあ、以前からお話してるようにね、採算の悪いものを今動かしてて、まあ、産油量をちょっと維持しつつも、まあ、採算少し前また値段もね高いところにいますんで、まあ、今頑張って動かしてコストちょっと悪くてもね少しでも稼ごうっていうのはね、そういう意図がね、感じられますね、これはね、次のリグ1機あたりの産油量見てもね、 これもこんな感じで結局リングの数は増えてるけど3位より減ってないんで、この水色の線がずっとこう下に行くっていうね、うん、状態にはなってますよね、うん。まあ、この辺を見てるとやっぱりシェールオイル企業なんかのね意図がね見え隠れしますけどね、うんうん、
なんか戦略がありそうというか見えてくるので、うん、なんかね、
まあ、高いうちはやっぱりちょっと悪いコストの低いものを動かして、うん、まあ、収益を鳴らすみたいな、ね、うん、感じですよね、うん。あと在庫とかの方はまあ大体いつものパターンでですね、うん、まあ、現在庫はやっぱり少しこう減るパターンですかね、はい、8ページ目、
はい、
うん、まあ、この時期はね、うん、まあ、この時期は減ることになってるんですよ、
はい、
うん、でガソリンの需要はね結構ね今ねまあまあ頑張ってるこの時期にしては、うんうん、って感じで、まあ、これを受けてですねガソリンの在庫もまあ順調に今減ってる状態ですかね、うん、ガソリンの需要はね結構ねすごいんですよね、
かなり高いですよね、
うん、高いんですよ、
全然さ、
う
ん、
もうコロナの影響っていうのはほぼない
と、うん、ね、でガソリンの在庫も減ってるでしょ、うん、でね最近ちょっとね注目されてるのはアメリカのガソリンの先物 の価格が、ね、結構高いんですよ、はい、ビューンと伸びてて原油価格なんかね感覚的には伸び方よりもねちょっと高くなってて、うんうん、まあ、意外にこう需要もねしっかりしてるんでと多分まあ買い戻しなんかも入ってるんじゃないかなと思いますね、うん、こうやって差が出てますよね、オレンジ色がガソリンの先物の価格なんですよね、はい、で紫が WTI 原油なんですけども、うん、まあ、差が結構ね開いてますよね、値動きとしてはね、
まあ、原油の調整から比べるとガソリンは結構頑張ってますよね、
結構ね高いんですよ、うん、でジェット燃料がねこれあんまり芳しくないっていうね、
はい、うん、状況はね、なかなか増えないですね、デルタ株のおかげです、うん、おかげっていうのは影響ですかね、
まあ、ピンとこないですね、うん、
ですね、
まあ、まだレンジ内って感じですね、
はいはい、うん、
で正常稼働率はまあこれから少しずつ減って低下するんで、まあ、原因の在庫の減少もあと 1、2 週間ぐらい止まるかなって感じですかね、で少しちょっと増えますわね、うん、あと最後ねこれねまだ大丈夫ですかね時間ね、
はい大丈夫です、
最後ねこれ14ページ目のねいつもお出ししてる WTI 原油の強気弱気ってあったじゃないですか、
はい、
あれをちょっと今日やめてですね、うん、過去、うん、まあ、十数年間の1年間の動きをですね、
はい、
それぞれこれ出しました年初から、うん、
平均ではなく、
平均ではなく
ですね。
でこれ見ると水色が今年なんですよね、
はい、
結構頑張ってるんですよ今年って、
うん、
で悪いパターンじゃないんでこれ見るとね、
そうですね、
逆にね
上から見ても3番目に現在つけてます、ね、
でこれからむしろ上がるんじゃないかって見えない、これ
そうですね、なんか先週まで見せていただいた資料と、うん、
なんか 弱い
かな、弱気に行くのかなというのと
見せ方によってこんなに違うってことよ、
変わりますね、うん、これは本当にどう捉えたらいいのか、まだまだ
これも純粋に年初からどうだったかっていうのを、ね、うん、各年並べただけなんで、
うん、
だこれだけ見るとね、いや決してこれはまだね弱気にはなれないなという感じがちょっと正直しました、
うんうん、
まあ、根拠をどうするかっていうのはね、はい、またありますけども、でちょうどね9月の頭にまたOPECプラスの総会があるんですよ、はい、で昨日もねちょっとある国がある産油国か加盟国か、今のそのデルタ株の問題もあるし、その減産、まあ、減産とか協調減産の幅をちょっと増やしてるじゃないですか、
はい、
この増やすのをちょっと縮めるかみたいなね、
要は
ちょっとまた増やすかっていうね、はい、
減産幅を増やす、
まあ、減産幅を
縮小する、
減産幅を増やすね、
減産幅を増やす、
うん、増やす、
うん、まあ、だから増産をするのちょっとやめてね、
はい、
っていう風にした方がいいんじゃないかっていう声も出てきてるんで、ちょっとこれまたね複雑です、
これあれですか、足元の原油価格がここで落ちてきたからやっぱもうちょっと高い方がいいぞみたいな感じなんですかね、
アメリカが少しバイデン大統領がね、うん、もっと増やせみたいなね、
うん、
話をしたわけですよ、中国でもね、これはまあ受け入れないだろうなと思いつつもね、うん、ちょっとやっぱりね需要が落ちるんじゃないかっていう見方をね、うん、オペックサイドはしてるみたいな雰囲気もあるんで、
うん、
意外にこれはねまだ高止まりさせようとしてるのかなみたいなね、うん、感じもしますから、うん、まあ、これ多分来週のこの放送では少し方向は出てると思うんで、うん、またその辺の話もできるかなと思いますけどね、うん
うん、このあたり今ちょうど過渡期のような感じで、う
ん、はい、まあ、今週はまあ、いろいろ材料もねこういう時もあったりするし、はい、いろんなものが出てきますんでね、
はい、
結構来週月曜日は面白いかもしれないですね、
うん、そうですね、うん、来週月曜日の江森さんの資料要注目ということですね、うん、はい、ありがとうございました。以上、江森哲、坂本慎太郎の投資戦略ラジオでした。
週刊マネーボイス、
週刊マネーボイス、このコーナーは伝えたいことを知りたい人にマグマグの提供でお送りします。このコーナーではマグマグのメルマガやマネーボイス、 マグマグニュースなどから気になった記事や著者を紹介します。今日はマグマグの運営するコンテンツサイトマネーボイスに掲載されているホットトピックを取り上げ、江森さんと坂本さんに解説いただきます。では今日のトピックご紹介していきましょう。一つ目、業務スーパー時価総額1兆円超えの裏に非常識な3つの強み、食のユニクロはどこまで成長するか。こちらは馬淵真理子さんの記事です。2つ目、災害だらけの日本で安全な土地に家を建てる5つの方法、不動産プロが徹底解説。こちらは姫野秀樹さんの記事です。3つ目、人型ロボットだけじゃないイーロン・マスクの大本命、テスラ製スパコン道場の桁違いの実力とは。こちらは中島聡さんの記事です。4つ目、コロナ禍でも疎遠にならない銀座ママ直伝つながりを作る7つの方法、こちらは日高利美さんの記事です。そして5つ目、共働きしか勝たん、結婚するなら専業主婦にこだわる30代女子が10年後不幸になるわけ、こちらは山本正義さんの記事です。では一つ目からいきましょう。馬淵さんの記事です、はい、業務スーパー時価総額1兆円超えの裏に非常識な3つの強み、食のユニクロはどこまで成長するかという記事です、
うん、はい、ありがとうございます。馬淵さんどうも。業務スーパ
ー、はい、
馬淵さんね、
いつも面白い記事ね、ありがとうございます、ね、
まあ、業務スーパーの急成長の背景っていろんなところで語られるんですけど、はい、何気に知らなかった人もいたのかな、
うん、最近よくテレビで見るようになりました。
そうそう、はい、安いとか、まあ、その裏側は工場で作ってますよで終わるんだけど、はい、まあ、このメルマガだとね、そのね、まあ、工場自体を買っちゃうと、うん、
はい、
で買ってその工場に得意なものを作らせると、うん、いうような、その、まあ、工場から全部自分たちでやりますというのが安さの一つの秘訣なんですよね、
う
ん、
工場の買収ね、かなり進めているそうで、国内のグループ工場数は24工場
に、うん、ね、すごいね、
24、
ね、うん、
結構食品会社の工場って古いものに関してはあんま効率よくないんだけど、
機械がってことです。
そうだ、でも作るものを、僕もまあ食品業界いたことあるので、まあ、作るものを特化させれば、まあ、そこはある程度、うん、効率よく作れるものもあるだろうな、うん、あとは量もあるしね、今までそのちょこちょこ受けてた商品種タロットだったものを、はい、この業務スーパーのこのスケールでこれ作ってください、ドーンとこれだけこのラインを作りますって作り続ければ、うん、まあ、そりゃあまあ、うん、安く効率的に作れるだろうというのもありますからね、うんうん、だからそういう、まあ、プラスの面とか、あとはその FC のロイヤリティが結構低いよということがありますよね、うん、でまあ、そこで結構そのもともとは、業務用に、ね、買いに来ていたという方々が多かったんですけど、うん、まあ、これ一般の、ね、消費者も、まあ、家族多い方とか、あとは巣ごもりの方とかね、いいんじゃないですかね。だからまあコストコに買いに行く人とかも結構いますからね、都会民はね、
大容量で皆さん買いますよね。
そう、幕張行きましたとかね、町田の方に行きましたとかね、よく聞くんですけど、うん、だからまあそれよりは小さい部分も、ね、ありますけど、まあ、
買いやすい規模、
うん、量ですよね、ある程度食べるんであれば、まあ、あと安いというのが、うん、まあ、このね、引きつける一つの要因なのかなとは思いますけど、うん、まあ、この辺をまあうまくね、やってますよというのがね、強みですね。結構ね、山内さん詳しく書いてますね、これはね、うん、袋ごとに運ばず段ボールごとに運びましょうとか、うん、あとはこのロイヤリティは 1% ぐらいですよとかね、まあ、そういう話を、書いていたりしますね、う
ん、これ、業績の推移が文中にも、まあ、図であるんですが、はい、本当にとても順調ですね。
そうですね、まあ、売上が伸びれば当然ロイヤリティが増える計算ですし、まあ、進展も増えてますからね、はい、であとね、このね、ビジネスで、まあ、やっぱりいいなというか、まあ、成功しているビジネスだなと思うのは、やっぱフランチャイズで、導入をしても儲かるということなんですよ。だから普通だったら直営で、まあ、なんとかね、社員の方にね、まあ、長く長時間ね、タイムカード切った後に働いていただいてねっていう昔ながらの、まあ、働き方でなんとか利益を確保しているところってあるじゃないですか。まあ、そうじゃなくてフランチャイズでその会社として、まあ、某東証一部上場している企業でも、このね、 業務スーパーのフランチャイズしてる会社何社もあります。当時一部、まあ、まあ上場してる会社って言った方がいいかな、何社かあるんで、あの実際のところ、上場してる会社がフランチャイズやってることもありますと、いうことなんですね。
まあ、業績とても順調なんですが、型破りなやはり3つの戦略があるからということで、まあ3つ挙げてらっしゃるんですが、まあおさらいになりますけれども、独自商品の開発に力を入れる体制、そしてフランチャイズ展開により高利益率を保つ、そして3つ目が食の製販製造販売一体体制を掲げる製造小売企業ということで、それぞれの項目についてこの記事の中では解説されています。かなり詳しく、
そうだ、ね、
はい、解説してくださってます。
AI の活用なども ね、はい、ね、ちょっと進んできていると面白いなという。
ソフトバンクと業務提携したということで、
ね、まあ、はい、このカメラ使った AI は結構安いので思いのほかね、なので、いや、またこういうシステムにするとものすごいやっぱ高いじゃないですか、
はい、
まあセンサーじゃなくてカメラっていうのが今風でね、昔だったらこうセンサーでこのキーエンスが来てですねという話で、営業熱心な営業してですねとかね、まあいろいろあるんでしょうけど、まああのセンサーだったら結局その商品がずれてたら分かんないじゃないですか、やっぱカメラなんですよ今の時代はね、と。
そうか、
い
う
ことでしょうね、
はい、
ということで今後もまだ、この AI カメラで、まあ、様々導入しているというのは、実験店舗のみということなんですが、今後増えていくということだと思いますので、
スケールメリットは希望的にありますから、まあ、ある程度安くね入れれるんじゃないかなと思いますし、はい、まあ、店舗ね、あれさん行ったことある？
ないんですよ。
ないんだ。
行きたかったんですが、あの、実はあの業務スーパーで私が好きな、チョコレート、ロシアのチョコレートメーカーのお菓子を今、業務スーパーが、そこのビスケットをこう仕入れて売ってて大人気になってるみたいで、あ、そういうこともやってるんだと思って、ちょっと意外な一面だったので、ちょっと真淵さんの記事を読んでさらに注目度が私の中で上がりましたので、ちょっとまた行ってみようかな。
高級なところに住んでいるので業務スーパーなくて成長石しかありませんみたいな。
あります、近くにね、多分あるんですけど、
多分とか、
確かありました、ありまして、行ってみたいなと思いますね。そうそう
そう、店によっては結構汚いからね。
あ、そうですか。
だからやっぱり利益率をちょっとあの上げるために、そういうあんまり中きれいにしない
と。記事の中にあったんですが、業務スーパーってもともとお酒を売っていた、お酒の専門店だったところが、
酒屋さんとかね、はい、そう
その強みを生かしながらフランチャイズしていいというのが、はい、
そうそうそう、
やはりあのフランチャイズが広がっている要因の一つのようで、なので店舗ごとにカラーがあるというのも、
ね、そう、多業態が空いてるところにあるとか、田舎行くと駐車場にボンボンって作るところも見たことありますよ。
なのでお酒が欲しいときはお酒に強そうな業務スーパーに行ってみたり、
ね、
お菓子とか ね、子供さんを連れて行くときはそういうところを狙っていくと、また違った楽しみ方があるのかななんて思いましたね。いや、より興味が湧いたので、ちょっとそのロシアのお菓子があるうちに、もう売り切れてるかもしれないけれど、なんかインスタなんかでも人気だそうですよ、はい、なんか独自商品もね、いろいろあるとのことですので、ぜひ近々行ってみようかなと思います。コメントアミカ
ダメですか？僕アミカ好きで、綺麗な店美味しい、東京な綺麗だよ、赤羽にありますけど、
ね、いろいろありますね、こういったあの、まあ、コストコの流行でこういったところ、はい、あの業態のお店がかなり見直されてといいますか、
そうです
ね、人気になってますからね、はい、今後さらに他の、
はい、
はい、店舗も出てくるのではないかな、ね、ということですね、注目しておきたいなと思います、では2つ目いきましょう。災害だらけの日本で安全な土地に家を建てる5つの方法、不動産プロが徹底解説、こちらは姫野秀樹さんの記事です。
どうなんですかね、いろいろ、まあ、日本で本当に安全なところってどこですかって、いや高台でしょとか言うけど、高台はでも坂道大変だぞみたいな、まあ、あれさんちは高台なのか分かんないけど、なんか住んだことあるのか分かんないけど、なんかすごいしみじみ言ってるから、
そう、ね、
そう、なかなかね、
あと雨降ると地盤がとか ね、
逆にね、
そうそうそう、怖いよね、
ま
あ、最近ほらね、ここにも書いてるけど、
僕はね、
起きてる
から、起きてずっと住んでる感じで見ると、いや実はタワマンの低層階が一番安全なんじゃないかってちょっと思ったりしますよ。だって別にエレベーター止まれば階段で降りてくればいいわけでしょ、だからタワマンの うん、5回だとまあなんか5回から8回ぐらいの間だと、
まさに私の
住んでる、あ、そうですか、
うん、5回ですよ、
そうそう、安いし、そう、だからそこまで水来ないでしょうとか、うん、地震あっても上ポキってなっても下大丈夫だろうとか、うん、なんかそういうの
が、うん、ドーンってなったらね、あれですけどね、
ドーンとなったんで、あの東日本大震災、
うん、そうなんですか、
上だけ揺れるじゃない、で結局ね5階4階3階に全部負荷が来て、
うん、
壁が全部割れちゃった、
うん、そうなんですか、
割れたの、
まあ、その何年代に建てられた建物かっていうのでもまた違ってくるかもしれない、ね、
最近だからさ、あんまりコスト高いからやらないけど、免震プラス制震とか最強のやつがあるから、
高そうなマンションです ね、そうなると
高いですね、うちの事務所が入ってるとかほとんど揺れないですね、
あれ
地震あったのぐらいで、
そう、すごいね、
そう、怒られちゃいそうですけど、本当ね、あのカヤバのね、もうこれ交換終わったから言っていいの、カヤバのダンパーが入ってたんだけど、あの交換対象のね、あのモデルナの駐車じゃないけど、はい、あれ入ってたんだけど、あのちゃんとあんま揺れなかった
よね、まあ、いろいろあるんですね、はい、ということで今回の記事なんですが、気候変動の影響もあって世界的に大きな自然災害が起きていく中で、安全性の高い土地を選ぶ5つのチェックポイントを解説していらっしゃいます。チェックポイントだけ紹介していきますね。その1、災害の少ない都市を選ぶ。で記事の中では東京、名古屋、大阪、広島、福岡、松江などが統計上は災害履歴が少ない都市だとのこと で実はということで、仙台もかなり気候的に安定していると補足されています。仙台ね、住みやすそうですよね、ま
あ、あと仕事もあるからね、実際ね、なかなか我々の仕事で地方っていうとどうしてもアドバンテージになっちゃいますよ ね、
どうしても都心ってなってしまいますけどね、
まあ、電車で来れる距離ならいいんでしょうけど、うん、やはりなかなか、
うん、そうね、
で山本さん、今日某番組出てくださいっていつも言われてるじゃないですか、ここで、はい、で、あ、したとかいう話をいつも
2日前に言われてね、
そうそうそうそう、
新幹線にも飛行機にも乗らずに来られますからね、
止まんなきゃいけねえじゃねえかよっていうふうになると、なかなか声もかけづらいじゃないですか、
仕事をやってるエリアによってはやっぱり機動力が ね職種によってもですけど必要かなというところです。でその2ですが、ハザードマップを活用する、自治体が発行しているものですね、うん、でその3、現地を歩き微妙な高低差傾斜を調べるということで、姫野さんは2019年の武蔵小杉のタワーマンション浸水被害を受けたものありましたが、うん、その時も姫野さん現地を歩いて調査されたそうで、うん、それによってなぜそのマンションが被害を受けたのかという気づきがあったとのことで、まあ、その気づきというのは、うん、あの微妙な傾斜と高低差がそのマンションにはあった、うんだそうです。なので天気のいい日に歩いただけではわからないものが、はい、あるとのことです。でその4、崖に面している物件を避ける。そしてその5が歴史を重視するということですね、まあ、神社仏閣などのところはちょっと安定しているところが多いのではということは、はい、ただ水を祀っている、水神様を祀っていらっしゃるところはちょっとまた違った条件になってくるんですけれども、
ね、
はい、こういった
難しい、どこに住めばいいんだよ、私、
そうなんです。で、まあ、おしまいに、まあ、地理的なマクロの視点、歴史的な経緯を把握して科学的な根拠を持って災害の被害を受けにくい立地を選んでいきましょうとのことです。難しそうですね、なかなか
風水でさ、ここいいわっていう、はい、あの金運がいいとこ住めばいいんじゃねえの、
もう本当に考えすぎて分からなくなったら、
それでもう先生に言われたところ住めばいいっすよっていう、
は
い、
あのでも住みたいと思ったところに住むのが一番かもしれないですね。
僕はね、
難しいね、
まあ、いろいろあるけどこの話だと長いから、もう水曜の録画出てる不動産番組いつもやってるからね、
はい、こんまるですね、はい、不動産といえばそちらです、うん、はい、ぜひあの何か自分が持っているものをプラスで視点が欲しいという方はぜひね、姫野さんのメルマガ参考にしてみてください、うん、では3つ目いきましょう。人型ロボットだけじゃないイーロン・マスクの大本命、テスラ製スパコン道場の桁違いの実力とは、中島さとしさんの記事です。はい、ということで今回こちらはマグマグニュースの記事になっております、うん、週刊ライフイズビューティフルからの記事となっております。
いや、これなんかちょっと詰まってんなと思って、記事がやっぱり非常に面白いですね、うん、
はい、
この方はねプロですよ ね、
うん、そうですね、残念ながら我々よくわからない話がすごく並んでいるんですが、
ちょっと今回ですね、私個人としてはあの、うん、いつもの中島さんの記事よりも、うん、あの専門用語がちょっと多いなと思いました。
多分メンバーがやっぱ分かりやすく書いてくれてるんだろうね、これはね、はい、
なので、うん、まあ、でもちんぷんかんぷんの私からしても、うん、この、 あの説明だとなんとなくニュアンスは分かるので、
ね、
あ、すごいんだなというのはね、うん、あの理解ができました、うん、で、まあ、改めてご紹介すると、うん、著者の中島さん 正俊さんはアメリカのシアトル在住で、うん、Windows95 を設計した日本人として知られていらっしゃいます。で、今回の記事は8月19日にテスラが開いたテスラ AI デーというイベントについての詳細レポートになっております。まあ、ヒューマノイド型の、ね、ロボットを作るという発言が大きな話題になっていましたが、うん、それじゃないんだよというところね、メインはそこじゃなかったんだよというのを姫野さんの、視点で解説いただいています。うん、なかなかやっぱりテスラならではの強みがあるから、データ量があるから、
ね、ま
あ、
そうなんだろうね、これね、
まあ、これでいろんな、ね、シミュレーションを繰り返していくんでしょうね、
うんうん、ということで、今回の記事なんですが、この今私たちが読めているものの先にこの後まだ1万7000字近くあるそうです、うん、続きがということですので、購読しますと、はい、続きが読めますので、ぜひ皆様読んでみてはいかがでしょうか、うん、まあ、そして続く4つ目と5つ目なんですが、お時間少し近づいてきたので、この後の YouTube ライブでゆっくりとお話ししたいと思うんですが、日高俊美さんのコロナ禍でも疎遠にならない銀座ママ直伝つながりを作る7つの方法、つながりね、作り方なかなか苦手だという方多いでしょうから、うん、7つの方法をね、プロがご紹介してくださってますので、はい、参考になるかと思います、うん、そして最後の5つ目、共働きしか勝たんということで、いつもちょっと手厳しい山本正義さんの30代女子婚活女子への、はい、今回はどんなお言葉があるのかということで、
俺もうちの子供に1ヶ月ぐらい前に丸々しか勝たんって言ったら、もう古いから使うなって手厳しいですね、指摘を受けてしまいましてですね、
もう古いんだ
もう古いって言ってちょっと青くなっちゃって、それ以降使ってないんだけどっていう
一時使ってらっしゃいましたよね。
使い始めは俺早かったと思う、はい、ただインフラーラがビッグモーション早いっすねって言われて、いや別に普通だろうっていうことを言ったんですけど、もうダメみたい。
あ、早いな、
早いね、
あっという間ですね。もう言葉を新しく覚えるのは私はやめた、ね、やめた、
30過ぎたらやめた方がいい、はい、
そうですか、
疲れる疲れる、
でも妹いるから大丈夫でしょ、
うん、カタンとか言ってるんですかね。
もう言ってない、もう言ってない、最近なんて言ってんのって聞くのがいい。
あ、そうですね、うん、なんかちょっと悔しいなって思って、はい、じゃあちょっと今日まずはカタンって言ってみよう、うん、はい、
厳しい、
まだ使ったことないよね、そうですね、もう使ってないよ、ダサいよって言われるかもしれないですね。さて、今日ご紹介した記事やメルマガについては投資戦略アワーの番組ホームページから確認いただけます。そちらもぜひご覧ください。週刊マネーボイス、このコーナーは伝えたいことを知りたい人にマグマグの提供でお送りしました。金融情報、国際情勢、節税指南に投資哲学、勝てる投資家への小さな一歩、お試し無料購読は今すぐマグマグで検索。マグマグなら有料メルマガ1000紙の中から読みたいメルマガきっと見つかる。明日から使える交渉術、誰でも再現できる論理的ファッション術、今世界を動かしている力とは、10年後の世界はどうなっている。マグマグには各業界の専門家トップランナーによるここにしかない情報が目白押し。10年以上読まれているメルマガや数万人が読んでいる人気メルマガ、気になったらひらがなでマグマグと検索を。初月無料でお試し購読、マグマグでお待ちしています。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。さて、あっという間に60分が経ちまして、お別れの時間が近づいてまいりました。番組ではリスナーの皆さんからの質問も引き続きお待ちしています。今日チャット盛り上がってる感じがしません？
そうだね、コメントなんかいろんな方からコメントいただいてますね、うん、はい、は
い、いつもよりいろんなアカウントのサムネイルが見れていて楽しいです。ありがとうございます、
う
ん、この後の YouTube タイムで触れていきましょう、
うん、はい、そうでしょうね、
はい、ラジオ日経、江森哲、坂本慎太郎の投資戦略アワーをお送りしてまいりました。江森さん、坂本さん、今週もありがとうございました。アシスタントは新井沙織でした。それではリスナーの皆さん、また来週。この後は YouTube ライブでの延長配信です。引き続きお楽しみください。